多分学園の時からそうなんだけど、劇中劇っていうのがあって、その舞台じゃん、舞台見に行くんだけど、その中で演劇部がお芝居をやっているっていうシーンがあるんですよ。まあ、今回はあるかないかっていうのは見てほしいんだけれども、ルド上はそういうのがあるから、だからさっき言ったテーマソングがあって、歌って踊ってお芝居もするプラス、なんかそのキャラクター、演劇部ってことで演劇部のお芝居もしているね。それもすごく見どころの一つでもあるかなっていう風に思います。あとなんといっても幕間、あの基本休憩時間っていうものはないんですよ。まあ、小劇場だしね。で、あの休憩がないんだけれども、1幕と2幕ってお話が本編分かれておりまして、その間、1幕が終わって2幕が始まる間だけ、あの休憩タイムっていうわけではなくて、ここは昔からなんだけど、その見に来ていただいている、まあ、お客様のことを私たちは生徒さんって呼んでるんだけど、生徒の皆様を混ぜて幕間やるんですよ。何をやるかって、まあ今まであったのは公開ダメだし、あの演出のね、阿久津先生って方が、いや演出はあの桜木沙耶香さんなんだけど、それじゃあ阿久津先生も特別講師ですから、阿久津先生もその生徒の皆様に混じってどこかでひっそりと見ているんですよ。で1幕見て、見ました、1幕終わりました、キャストが全員舞台上に上がります、阿久津先生もなぜかっていうか、阿久津先生も登場します。そこね、1幕中のダメ出しっていうのをもう皆様の目の前でするんですよ。もう本当にね、これメンタル強化にはなると思う。私はすごい鍛えられた。いつもなんか別に狙ってるわけじゃないくて、マジ真剣にやってるんだけど、なんかねダメ出しされちゃうんですよね。それがすごいなんか面白いっていうのはよく言われますね。まあ幕間のホームルームといえばそれだけではなくてですね、まあ何があるかはまた見てほしいんですが、他にももう一個見どころがあって、まあこれは毎公演やっていることではないんですが、イベント、ミニイベントというものを行っております。前回何だったかな、あんまり覚えてないんだよね。覚えてないけど、私がすごい覚えているのは、あの借り物競争みたいなのもやった気がする。しりとりをしていって借り物競争みたいな感じのゲームがあったりとか、その借り物っていうのはなんか最終的にそのしりとりをやっていって時計だったら時計を持っている生徒さんを探すとかね、あと何、杖を持っている生徒さんを探すとかね、そういうすごい難しいゲーム、なんか制限時間があった気がする。まあでもすごくね、ね、皆さん楽しんでいただけましたよ。あとは本当に私、あのダメ出しよりもメンタル的に来たのがお絵かき対決があったんですよ。私お絵かきスーパー苦手で、あなんかね、多分3歳とか4歳5歳の小さなお友達が描いた方が上手じゃないっていうくらい絵が下手くそなの、すっごく。で、お姉ちゃんは逆にめちゃくちゃもうフリーハンドで何でも描けちゃう人なんですよ。ね、羨ましい。で、なんかテーマ、お題を先生が教えてくれて、それを1分間で描いてくださいっていうね。もうなんか描きました、じゃあ一斉にドンしましょうってドンって出すじゃん。会場内のさ、なんか苦笑度合いが半端なくて引きつってるみんな。でそれを拍手の大きさで勝敗を決めますっていうやつで、じゃあ A さん、 がいいと思う人、パチパチパチ。 B さん、私ね、高山さんが、神崎さんがいいと思う人、なんかね、多分優しさの拍手だったよね、あれは。いいと思ったんじゃなくて、優しさの拍手が 2,3 人いたくらいで、でそこでもうまずへこむじゃん。へこんでるのに、ちょっと奥の方ね、奥の方に座っている生徒の皆さんもよく見えないと思うから、ランウェイがあって、ランウェイのどこまで行って見せてきなさいって言われて、本当に辛かった。もうなんか手震えちゃうし、涙目になるしね。そうそうそうそう、あれはね、ちょっとね、もうお絵かきはしたくないです。私はここで言ったら、もうお絵かきしたくないね、他のゲームに回してほしいと思います。で、それチーム対抗なんですよ、 A チーム B チームって。で、3つくらいのゲームをそれぞれ代表者がやっていくっていうやつなんだけど、負けるとさ、勝ったチームの代表者が負けたチームから一人だけ、誰でもいいんだけど、選んで罰ゲームをさせるんですよ。その罰ゲームっていうのは、なんか本当に初期の頃は青汁とかだったの。でも最近すっごいえぐくて、青汁にコーヒーとなんかジュースとか炭酸を混ぜたひどいドリンク一杯とか言って、それをなんか負けたチームの、負けた代表の方が飲むっていうね、もうかわいそう、絶対味わいたくないですよね。はい、そういったね、まあイベントとかもあるルドジョです。もちろんあの、それが終わった後、まあ、時間に限りがあるんですけれども、キャストと一緒にお話もできるし、まあお金はかかってしまうんですけれども、キャストと一緒に通知的ツーショットお写真が撮れたりとか、あの単体のチェキがあったりなかったりしているので、もう本当になんか可愛い子がたくさん出ているし、小劇場ってことはそれだけ距離が近い、あのキャストとの距離、そう、舞台との距離が近いので、なんかいろんなところまで隅々見ることができるので、あのすごくおすすめです。で、今回ロストセブンティーンっていうのは、なんか10年の時を経た友情の物語的な感じなんですけれども、そう、再演なんだけど、初演の時めちゃくちゃ面白かったの。若干プロレスネタとかが入ってるんだけれども、なんかすごく面白いなって思って、それに輪をかけて多分 2,3 倍すごい面白くなってる、今回もか、まあ、今回はなんだけど。なのでぜひね、そのロストセブンティーンというのを見てほしいですね。で、何度も何度も通し稽古をやって見てるんだけど、まあ、やってるんだけど、本当にあっという間なんですよ。約2時間くらいの舞台、あの幕間挟んでね、約2時間ちょいくらいの内容なんだけど、なんかびっくりするくらい早い、マジで。なんかトントントントンって行って、まあ幕間があって、トントントントンって終わる感じ、すごく面白いね。だけどなんかここがすごいルドジョっぽいぽいっていうか、まあ見どころなのかな。面白いだけじゃ絶対終わんないんですよ。なんか面白い中にすごい、何、詰まった、濃密な詰まった内容で、感動もありますし、なんかただの友情物語っていうわけじゃなくて、その裏にはこういうことがあるとか、そういうのがすごいね、伝わってくるお話、まあ、やっててね。だからそれをさらに、その来ていただけるね、皆様にお届けするのが私たちなんですけれども、あの頑張って、明日からのね、あの初日からね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。きっと私はレッドブルを10本飲むのかな、10公演だからね。飲みすぎには注意してくださいってお酒の次に言われますので、あの飲 飲みすぎには注意しながら頑張っていきたいと思います。ということですね、そろそろお別れの時間が近づいてきました。ここで出演情報のお知らせです。まあ先ほどからずっと言っておりますが、4月の1日から4月5日まで、私立ルドビコ女学院ボリューム3ロストセブンティーンに出演いたします。新宿御苑前駅にございます、サンモールスタジオさんにて、行いますよ。みんな制服着てますよ。で、制服の下の上履きとかね、よく見て、欲しいなって思います。まあ上履きだけじゃないんだけど、とりあえずサンモールスタジオで待っております。予約方法とかは当日でも全然大丈夫なんですけれども、リンクとかあるので URL かツイッターブログで載っけているので、そちらの方をチェックしていただければと思います。番組では皆様からのお便りを募集しております。私への質問や番組への感想、日常の素朴な疑問、各コーナーで取り上げてほしいことなど、いろいろと送ってくださると嬉しいです。お便りはピクリネットのメールフォームから、メールは happy@pikuri.net です。 happy@pfri.net です。詳しくは番組ホームページか高山のブログ、ツイッターをご確認いただければと思います。高山まなみとかでググるとどうやらブログが出てくるそうです。あとツイッターも出るって言ってたかな、ちょっとやったことがないんですが、とりあえず高山まなみで、まなみの間はね、舞うっていう字ですかね、舞台の舞に奈良の名に美しいで検索すると出てくるから、ぜひ検索して、そしてサンボルスタジオに来てください。ってことで、次回更新日は4月6日です。それではまた一緒にハピネス見つけましょうね。まなみのハッピーキャッスルはインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りいたしました。